レディオ 2.4 キロ、
はい、始まりました、レディオ 2.4 キロですけどね、今日ダメなんですよ、俺。いやー、もう、今日、収録なんですけどね、収録なんですけどって当たり前ですね、収録しなきゃ、これ、皆さんのお耳に届かないですから、昨日走ってきたんですよ、21キロ、ね、先週続いて、大体もう4週間ぐらい続いて、大体週1で20キロこなしてますから、これも大したもんだね、もう。でもね、昨日、満喫かって、まあもういいや、どの辺から走ったかっつうと、ね、遊行寺ってあるんですよ、お寺がね、富士山にあるんですよ。そこむっちゃ坂なんですよ、長い坂なんですよ、たぶんあれね、300〜400m もうあるのかな、坂、結構きつい坂をね、うわーっと走っていくわけで、もう痛いと思ったら、もう痛いとか辛いと思ったら、もうあのね、辛いなと思ったらもうね、出た瞬間から辛かったですよね、昨日。足が重いと思ったわけね。先週の放送は土曜日がちょっと収録だったんですけど、その後、うーちゃんとの放送後期もね、そこそこにしですよ。だいたい調子いいと2時3時まで行くやつ。あ、最近なんもないですけどね。まあ、12時ぐらいまで行ったりするやつが。それをちょっと、うーちゃん、走ってくっからって。11時ぐらいパッ切り上げて行ったんですよ。その時もなんか足重いなと思ったんですよ。で、それからまあ2日ぐらい間を置いて日月休んで行ったじゃないですか。で、そのもう朝というか初っ端からあれなんかちょっと重いな、でもゆっくり行こうと、20キロだから別にあのペース求めてないんですよ、これ。ただ走りゃいいと。で、まあ、でもなんかなと思って、で、坂わーって言っていやーってなってんじゃん。もう坂あれね、ま、前見ると辛いのね。あともう一個あるのは藤沢本町ってあるんですけど、そこも坂あるっすよ。そこもたまに登るんですけど、それもね、また長い坂、300メーターぐらいあるのかな、そんなないかな、まあ、200〜300あるんじゃねえかっていうところの坂もまた登るんですかね。そして今回戸塚っていうか遊行寺でしょ、うわーってなってて、で、走ってて途中で気がついたんですよ。あ、やべえと思って、僕ね、前回半年ぐらい前に走った、半年もうちょっと前だね、9月ぐらい前に走った時に、あのね、膝悪くして痛くしてしてたんで、今回の第3回マラソンというかジョギングプランとしてはサポーター常につけてるんですよ、右膝に。それ忘れてんすよ。で、わ、怖いと思うわけね。また痛くなったらどうしようと、嫌だなと思いつつ、20キロ走る日じゃないですか。その時ね、そこ坂登り来た時はだいたい3キロぐらいだったんですよ。で、いやーっと言って戸塚の方面向かってガー行くんですよね。で、何にもいいことはねえの、あの湘南バイパス2がその辺抜けた終わりぐらいからまた行くんですけどね、ぐーっと行くんだけど、あの辺の通りってさ、パチンコ屋とかさ、あとなんかね、そういうカーショップみたいのしかないんですよ。なんかこういかにもなってさ、幹線道路沿いみたいなさ、幹線道路の意味はよく分かってないけど、あるじゃないですか、2車線ぐらいの大きい通り沿いの車が通るようなとこの通りっていうか、走っても寂しいの、なんかちょっとどことなくさ。で、走ってって今回ちょっとコース変えてみようと思って、環状4号線だったそこのなんか交差点みたいのがあるんですよ。で、そこをだいたい差し掛かった時がね、7キロぐらいだったんですね。そこを左に曲がっていくと、この湘南台っていうね、小田急線沿いのその駅にたどり着くっていうルートを初めて通ってみたんですよ。おっかないし、下るわけ、あ、下りだからいいじゃんって思うでしょ。でも湘南台、僕がいつも行く、さっき言った藤沢本町からの道だと坂登っていくんですよ。ってことはまた登るんですよ、湘南台に向かって。またこの坂がうわーなるじゃん。でさ、そうするとさ、右膝がちょっとなんとなく怪しい感じなんで、その時だって12キロぐらいですね、だいたい。で、またね、その辺のね、瀬谷とかっていう駅に向かっていく通りらしいんだよね。そのまま真っ直ぐ行くと、その、まあ、戸塚あたりから左に曲がってという初めて通るコースだったんですけど、またね、なんか微妙に田んぼコースみたいに、ちょっと右向くと、左向くとあってさ、怖いね、なんか、道路はあるんだけど、なんか森の中、っていうか、知らない道って夜走るの怖いんすよ、やっぱり。まだなんとなくね、こう車が走ってるからなんかいいやと思ってたんですけど、 でグーッ差が来るといいじゃんペース上がってくるわけで俺こう1キロに1回こうタイムを合体するんですよ。あ上がってる上がってる。大体その時6分12秒ぐらい、あこんぐらいのペースで行けてくれたらちょうどいいかも、ちょうどいいってこと結構いい嬉しいかもしれないって感じでグーッて行ってって坂行ったら今度またペース落ちてきて、で湘南台の方で湘南台高円寺ちょっとぐるーっと回ってそこから今度折り返していくんですよ湘南街道っていうかね。でその小田急線沿いみたいな沿いではないんだけど、まあ、ちょっとこう隣の道路みたいなとこぐーっとまっすぐ来るわけだ。そこ行ったらもうさ、で今回失敗したのが飯食わないで来ちゃったんですよ俺。夜夕方6時から出たんですけど、なんか飯を食べるタイミング逃して昼寝をしようと思ったらもうがっつり 3,4 時間ぐらい寝ちゃって、起きたらもう夕方だったんで、あんま夜遅く走るの怖いんでね、じゃあちょっともう6時ぐらいだともう出ちゃおうと思って出てきたわけですよね。で飯をほとんど昼から食ってない状態だったんですよね。そしたらさ15キロぐらいだいたい湘南台にちょっと行った先で、あれどんぐらいだったの、むつ台日大前とかあの辺ぐらいですね通り的にはね。だいたいそれでそこ15キロだったらもうそっから記憶ないんすよ。ほとんど走っててもボゲーと走ってんですよ。で何よりも怖いのが右膝が少しね、右膝の外側が痛くなるんですよ。でサポーターがないもんだから、なんかあれどうしようピキって言ったらどうしようと思って回ったっけ、ピキってなって痛いってなって、それからもうほぼもうちゃんとこうまっすぐ歩けないみたい、あ足曲げらんないみたいな状態に1週間ぐらいになってさ、だから怖いなと思って、で家までまあ6キロぐらいあるからさらに怖いわけですよ。6キロこの状態で歩けないと思って、で坂また微妙に坂続いていくんですよ。またそのね微妙に故障なんかで坂はまた僕の家に向かう方面続いていくわけで、18キロぐらいになったら今度お腹が痛いんですよ。痛いなお腹痛いちょっと下品な話になるけど、ちょっとこう緩くなるような痛さっつうの、どうしようここで全部出ちゃったらって思うんだけど、出ちゃってもいいやって思うね。開き直るんだけど、お腹痛い。右膝痛い。で、もう、足しか動かない。うえーっとなって、ちょっと今回一番きつくて、タイム一番悪かったですね。20キロ台で。コンディションが悪い悪さだから納得いかないわけ。あのね、先週走った時はだいたい1キロ6分16秒ぐらいで走ったんですよ。結構僕としてはいいタイムね。だいたいね10キロ以内だったらだいたいね1時間以内で走って回る パターンが多いんですけど、20キロになるとやっぱ急にペースガクンと落ちちゃうんですよ。15キロ以降行っちゃうとね。だからまあ6分過ぎちゃうんですけど、今回先週と比べても30秒以上遅くてさ、だいたい1キロあたり6分43秒。ダメだ、いいことなんもねえよ。皆さん走ってね疲れるでしょ、お腹痛いでしょ、で帰ってすぐビオフェルミン飲むでしょ、で飯が食えないんだから帰ってきても、だいたい20キロ走ったってそうなの、まあ慣れてないね体が。キャベツをちょっとずつ食うみたいな、それこそ人間の条件かってバリにちょっとずつこう胃に入れて食うみたいなさ。で何よりも辛いのは20キロ走った時って辛いのは夜なんですよ。眠れないんですよ今度、体がずっと熱いの、うわーギャーで必ずギャーっていうの多いけど、体が燃えるような、朝の4時まで眠れないのこれ。助けてくる。これが今日の夜でしたね。いやー、昨日の晩か。もうね、ボロボロって朝起きたらすんげーぐったりしてるしさ。だから、調子悪いと思ったら別に無理しないで、その日走りたくても、ちょっと軽く家の周りジョギングすりゃいいんすよ、皆さん。ね。それをわざわざね。だいたい月に、週に5キロずつペース伸ばすんだって言うから、今週は40キロ走んなきゃいけない。だからあと残り20キロなんとかあと3回で走んなきゃいけないわけですよ。でもね、いやーバカだね本当に。でこう無理すりゃいけちゃうんだっていう頭でいるから、で途中ももうフラフラでしょ。でタイムがそれでもさね、タイムなんとか短くしたいっつうんで、途中で水も飲まないんですよ。せっかくしょってってんのに。バカだね。水飲めばいいのに。そこで死んじゃ、倒れちゃったら、だって、あんた40キロ週も走れなくなるよってことになるってわかんないんだよ、走ってる間は。別にそんな7分だろうが、7分半だろうが、8分だろうがさ、途中で歩こうが別に20キロだって納得させれじゃないですか、自分を。 ダメなんだ、なんか勝とうと思っちゃうんだね。ただよろしくない。そういうんでね、ちょっと今日はぐったりしておりますですよ。ぐったりしてるんですが、あとぐったりした理由として今日ですね、ついに読み終わりました、あの横山光輝三国志を。図書館でですね、朝から行ってです、まだ読んでましたですよ。全60巻ですから長いんですよ、これが。長い、多分俺が一番読んだ漫画家が横山光輝なんじゃないだろうかっていうところで、ちょっとなんか複雑なものがありますけどもね。私の今ブクログのね、本棚見るともう三国志が並んでおります、ひたすら。なんですか、朝から、まあ朝眠れないから寝てもすぐ目覚めちゃう、もうしょうがねえからって本さバッと読んでさ、プログラミングを作るって本読んで、14歳からのプログラミング術みたいなのさ、で朝からプログラミング打ち込んでみたりして、おすげえ動いたとかって喜んでて、で三国志をそれで読んでさ、ああなるほどねと思って、それで三国志を図書館で59巻まで読んで、60巻は家で読んだんですよ。さっきちょうど1時間ぐらい前に読み終わったんですけどね。で、あの最近私はほらマヤコフスキーからの詩にハマってるというんで、今日これ借りてきたんですよ。川上美恵子さんのね、僕あんま好きじゃないですけど、この人先端で刺すは刺されるは空へはっていう詩集借りてきたんですけど、でそれがね、今回美術ステーションですよ、またネタが。あの3月号今読んでるんですが、今更ながら、特集言葉の力っつんで、その詩人だとかさ、そういう人の話聞いて回ってるんですよ。で多分あれですよ、ラップなんかも入ってくるっつうんですよ。でへえと思ってるんですけどね。そしたら川上美恵子さんが、僕の前面のオービリーの友達がいるんだけど、そのオービリー大学出身のね、これ僕知らないんですけど、マムーとジプシーっていう劇団があるらしくて、でその人たちが川上美恵子のその詩を戯曲化というか舞台にしてやってんだっつんで、あそっか、じゃあ川上美恵子ちょっと読んでみっかなと思って、久々に父と卵でしたっけ、芥川賞を取った、あれ以来ちょっと僕読んでないですけど、で僕ね最近どうもその割と評価が僕ゆるゆるなんですよ。お腹がゆるいのと同じように、なんか何読んでもまあいいんじゃねえかっていうふうに思っちゃう時期なんですね。で川上美恵子をじゃあちょっと思って借りてみたんですけど、言ってました、川上さんが、私の詩ってあんま声出して読む感じの詩じゃないと思ってるから、戯曲っていうか舞台になるって結構意外だったんですよね、なんて話してて、でそしたらそのマムーとジプシーのね、なんとかさんだっけな、藤田貴博さんって人が、いや僕学校とか行ってない時期に川上さんの戯曲とか小説読んだから、詩集とか読んでたんで、なんか結構なんつうの、自分は自分のそのなんか体感としてすごいこう近いものを感じてんですよみたいな話するわけで、ああなるほどと思って、そういう話聞くと読みたくなんで読むことにしたじゃないですか。読むことにしたのはいいんですよ。最近詩が興味あるから、今度谷川俊太郎とかね、あと今回我々帰ってきたっすよ、この人吉松豪造さんの詩を読んでみようと思って、大きい声出して読んでますからね、部屋で詩集を。ああ俺は神だとかってこう朗読してるじゃないですか、最近3日に1回ぐらい朗読してるんですけど、そうだ俺は天才なのだとかマイコフスキーとかそういう風に書くんで、で読もうと思って借りてきたんですが、いいんですが、一つ私やっぱ気になるのがね、これね多分2ヶ月ぐらい前の放送でも言ったと思うんですが、なんで日本のアーティストはこうなんだろうっていうのが分かんないんですよ。なんで日本のアーティストってこうなんですか、芸術の人って。なんで変な格好するんですか、みんな。いや、分かるでしょ、うちはこっちさんね。言ったでしょ？なんか、川上さんも藤田さんも別に普通に写真撮りゃいいと思うんですよ。笑顔で、イェイっつって言って。でもなんかポーズ撮るんですよ。なんかドラマがあるんですよ、写真に。これは一体どういうとこから来てるんだろうってのは不思議なのね。で、海外の人ってさ、この間も言ったけどさ、芸術家ですって言われても分かんないですよ、それ。学校の先生ですって言われても、あ、そうですかって、あ、そうなんだって分かんないの、全然。でも、日本の場合はね、いや、大ちゃんになんでだろうって言ったら、アジアがそうなんじゃないかって話になったんだけども、あ、確かにと思ったんだけど、ちょっとアジアの芸術家は分かんないですけど、まあ、日本の芸術家で言えば、あれこいつ芸術家だってわかるじゃないですか、見た目で。なんかやってるやつだっつう。だからなんでこのコスプレ感って僕言うんですけど、 なんか写真撮るにしてもなんかわざと変な写真撮ってたりとかするっていうのが、これなんか独特の美意識してあるんじゃないかなっていうのがね、気になってしょうがないんですよ。なんか無印良品のちょっと先みたいな感じの格好してるっつうんでね、なんか変な色のスカート履いてたりするっつうのが、いやいいんですけどね、そういう人は好きなんですけど、それがすごく個性的かっていうとまたちょっと微妙に違う感じでもいるんですよ。あ、自分全然普通の人ですからっていう、そのもう普通の人ですからっていうことが変じゃないですか。なんかこれは一体どこから来てるんだろうって、まあ僕からするとね、つまり芸術ってのは西洋のもんだから、あの日本ではないよっていうことに行き着くんですけど、あの多分遠いものなんだろうっていうね、遠くても別にだから悪いって言ってんじゃないよ、別にそういう感覚なんだろう、芸術が向こうは近いんじゃないかっていう、向こうっていうか、まあ、海外、まあ、西洋ですよね、近いからそういう感覚のところなんじゃないかなっていう気はしてるんですけど、でちょっと大ちゃんと喋っててね、いやつまりね、海外ってのは、俺が言ったんだ、海外ってのはその住み分けってのはもう嫌がおうにも起こるだろうっつうわけよ。例えば黒人白人とかね、人種によってとか、例えば宗教によってってなるけど、日本って住み分けが曖昧だから、自分でそこを確立していくしかないんじゃないかって話やったわけ、二人で。だからこういう変な格好すんじゃねえかっつうんですよ。あ、芸術家っていう菅田将暉のこと言ってますね、僕。これはなんでだろうって気になるんだよね。その辺ちょっと美術手帳で、なぜ日本のアーティストはこういう格好をするのかって、じゃあ、いや皆さん見てみてください、絶対わかるから僕言ってること。あーっていうね、そこが気になってきちゃったっつんで、で、あの海外ね、それこそ、まあ、海外一人だけ例に出すから、これ海外日本って比較にならないです、これは統計でも何でもないんですが、そのね、なんだっけな、なんとかさん、なんとかさんばっかで話をごまかすくされますけど、あ、この人、ラファエル・ローゼンタールっていうね、あの、フランスのこの人はアーティストですかね、あ、オランダか、で、米国在住の人らしいんですけど、この人が、いや、僕、俳句好きなんだっつって言って、その、この人の手記みたいなの載ってんですよ、今回。で、この人の写真、別に、俺には普通に見える、なんつうの、まあ、変って変かもしれないんだけど、変なシャツ着てるけど、こうなんか日本でご飯食べてるところの写真、イエイって白黒で撮ってるだけなのよ。なんでかな。うちは今言ったんですよ、撮る側にも問題あるんじゃねえかっていう話でね、雑誌のコンセプトとして、あー確かに、ちょっと済ましてくださいみたいな、あーかもしれないですね。なんか自然体じゃ、自然って一体なんだろうって、これ吉田拓郎の名言としてありますがね、なんかこうドラマがあるんですよ、日本のこの写真の。だから普通じゃないっていうかね、普通じゃなくていいんですが、確かにそうですね、撮る側の問題とか、その後求める側のニーズってのもあるでしょうね。多分普通にニコッとしてそこで芸術論ぶちまけられたくないんですよ、下手すると。やっぱりなんかご飯3日食べてませんみたいな人にやっぱ喋ってもらいたいっていうのもあるんじゃねえかなと思って。だから芸術が遠いっていうのは、まあ、遠くていいんだけど、全然それは。だから、いや、俺は自分で海外向きなんじゃないかと思った、そこで。僕、こういう風にカッコつけたくないですもん。で、うちはこっちさんね、じゃあ、ポートレートだっつうんだったらわかるんですよ。ポートレートっていうか、もう済ましてますって言うんだったらわかるんですよ。昔のあの、太宰治みたいな写真とかさ。だけ、そこまで行けばわかるわけ、また。ああ、ってこう、カッコつけ撮ってんなっていうさ。まあいいんですけどね。って言って、僕だって作家デビューしたらきっとこういう写真撮るんですよ、皆さん、やっぱり。そう。写真的なね、流行りもね、ワイドパンツ履いてますとかつって言って、こうやっぱ撮るんですよ、きっと僕も。で、シャツインして撮るですよ、やっぱそこは。出してたって。ちょっと待ってください、インしますから、つって言ってね。なるほど、気がするんだね。まあ、いや、自然ってのは一体何だか分かんねえっていうところあるんですがね。まあなんか中途半端で格好つける。極端だからね、僕はこう。やるならやる、やんねえならやんねえだというところあるから。どっちつかずですっていうのもね、なんかこっぱずかしくなっちゃうっていうね。まあまあまあまあ、そういうことは、まあ僕のこの、いや、違うんですよ。俺に合わないという話でね、美術手帳とは川上さんと藤田さんに大いに頑張っていただきたいということに尽きるんですよね。 で、いろいろ詩を読み出していくと、なんて言うんでしょうね、俺何でも読みてえなっていう風に気持ちになってくるね。そうこそ読めないのなんだって言ったら時刻表ぐらいじゃないかと思うけど、絵形もやってるからそうもいかないっていう気もするし、ね、今日あと朝図書館行ったら、今日雨降ってたんで全然人いなかったんですよ。でもおじさんが熱心になんか地図帳を広げて一生懸命見ててさ、やっぱ俺はこういうなんかちょっと変なことやってる人たちに惹かれるなと思って、変で言って梅かよみたいなのもあるから、まあそれはそれでめんどくさいんだね。まあまあいや、とも、そんな感じの僕の一週間でございました。そう、相変わらず断食続いております。あの恋の断食は。だけど、あの皆さんね、忘れたいけど忘れられない人がいるっていう人にね、私うってつけのもの見つけた。あの小田和正の、あの伝えたいことがあるんだってベストアルバム聞いてください。あの1曲目から15曲目まで全部君のこと好きだけど会えないねってずっと言い続けてますから、あの元気出ますから、ええ、あのいいですよ。なんかね、会いたいけど会えない人がいるって1曲目から15曲目までずっと言い続けてるんで、わかるよと思ってうるうる来ますから。で、あと千秋直美さんの喝采って曲がいいなと思いましたね、さっき。あので、あとね、千秋直美さんのね、さっき千秋直美さん急に調べたんですよ。で、宍戸城さんのね、千秋直美さんの義理のお兄さんに当たるのかな、宍戸か、宍戸城さんだったと思うね、あんなに歌うまいやつはいないっていう風に言ってて、俺は美空ひばりでももっといいと思ってるっつって言ってさ、聞くと確かにいいなと思うんですよ。で、あのそしたらなんかね、恋のなんとかとか、なんとかのなんとかって曲あるんですよ。そしたらね、要は女の人がいるんだけど、その好きな人がもう亡くなってて、そしたら一人で酒飲むっていう詩なんだけどさ、そしたらね、地球の夜明けは寂しいわって歌詞が入ってくるんだよ、確か。地球の夜明けは寂しいってさ、これ YouTube のコメントにも書いてあったけど、びっくりしたって書いてあったの。俺も聞いた時に、びっくりするじゃないですか。地球の夜明けは寂しいってさ、いいなと思うね。その、これ小さくさ、ね、一人で酒飲んでるとこで、ここででっかい視野来るってのはね、気持ちがいいと思って、千秋直美さんは92年に確か旦那さんが亡くなって、それからもうほぼ引退状態でいるらしいんですがね。なんかね、人肌恋しいというかね、千秋直美さんずっと歌詞で3、4曲見たんだけど、あなたは昔私のものから去ったのねとか、そういうことずっと言い続けるわけ、3曲くらい。そうするとさ、いや、わかるよ、俺は付き合ってないにもかかわらず、直美、俺も一緒だよっていう風に言いたくなんね、やっぱね。はぁ、ジーンと来ちゃうな。というわけで、ジーンと来た1週間でございました。はい。じゃあね、今日はもう、広角この後やっつけなきゃいけない。あ、広角というか、高層に出してるやっつけなきゃいけないんで、ぼちぼち行きたいと思いますね。はい。というわけで、こんな感じの僕の紹介でございました。続いては、レビュー 2.5 キロ in the house。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、レビュー 2.5 キロ。
はい、というわけで、レビュー 2.5 キロ in the house でございますけども、今日は、先週の予告通り、あのね、考えてみるね、いろいろね、喋りたい本とか映画あるんですがね、あ、だいたい最新作から、最新作って僕の中の最新作ということですから、から片付けていっちゃいますんでね、どうも間に埋もれてる名作とかがあるんですがね、ダーレン・アロノフスキのファウンテンとかむっちゃ喋りたいんですが、またそれはいつか、ね、撮っときましょうね。で、先週の予告通り、今週の1本目はこれですね。加藤さんがルパート・サンダースで、主演がスカーレット・ヨハンソンで、ゴースト・イン・ザ・シェル・イン・ダ・ハウスです。はい。インダーハウスは相変わらずつきませんが、ゴーストインザシェルですけども、これ去年公開した映画ですね。で、原作は皆さんご存知のように白政宗さんの大ヒット作、攻殻機動隊ですけども、大ヒット作なのかどうかっていうところちょっとよくわかりませんね。一部で生まれてんじゃねえかっていう印象もあるんですが、でも読んでる人多いですね、やっぱ攻殻はね。で、まあ、あのゴーストインザシェルというタイトルついてるだけあってですね、押井守さんの有名な映画がもう大傑作がございますけども、まあ、それのハリウッド版といいますか、まあ、白政宗さんの、原作をもとに、ほぼね、まあ僕が見た感じじゃ、その押井さんの だいぶこう影響が強いんじゃないかっていう気がしましたけども、それの実写版になります。で、まあお話がですね、こう、まあ、ネットワークが進んだ、未来で で人間が自分の体擬態化ってこう細胞していくんだね。でほぼ脳みそ以外はもうほぼ全身、擬態化という細胞化してある草薙素子という、あれこれ草薙素子って少佐という女の子がいるんですが、女性がいるんですが、ここはこの人は旧家というね、そういう公安旧家っていうその中捜査組織に属してる人が、まあそのいろんな陰謀をまあと対決していくという話なんですけども、いろんなというか、まあ、一つの事件しかほぼ描かれないんですが、でまあその実写化するにあたってですね、去年ぐらい予告見た時にいやこれはどうなんだろうというふうに思ったんですが、率直にまずすごく好きか嫌いかっていう点を言っときますとですね、先週聞いてくださった皆さんならもう大体喋ったこと聞いたかもしれませんがね、僕この映画大好きなんですよ。で見る前から多分俺は好きだろうというふうに思ったんですね。でなぜかといえば賛否両論あるらしいって聞いたんですよ。でこれざまみやがれだと、僕はこの後降格っていうのは、僕は原作全部で3つあるんですけど、漫画版はそれで1だけ読んで、で、ゴーストインザシェルに3回見て、で 2.0 見てイノセンス見てるっていう状況で、この後テレビシリーズをね、スタンダーローンコンプレックスって SAC っていうのは僕見てなかったりするんですよ。であと最近坂本真綾さんがやってる何でしたっけ、 アイリスだかなんとかって新しいそのリブートされたやつもちょっと僕見てないんですが、でも降格すごく好きなんですよね。で多分俺は多分アニメファンとかが嫌だって言えば言うほど多分これきっと好きだろうなと思って予想当たったんですよ。でね、なんて言うんでしょう、アクションのタイプとしては多分その割とスタイリッシュというか、あんまスピード感ある感じじゃないですね。結構そのアート寄りっぽい結構アクションやるかなって印象があるんですけど、で割とすごくね、多分もう降格機動隊という作品が多分ブレードランナーの影響から逃げられない作品じゃないかなっていう印象はあるんですけど、ブレードランナー2049よりもブレランやってる気がしました。なんか2049よりもなんかブレランの続編っていう印象がすごく強いですね。それはなぜかといえば、このまあ香港が事件のこうまあメインの舞台になってくるんですけど、そうするとそこでさ、もうこれ以上これこんなにアジアを押すかねっていうぐらい、アジアというか和を押すかねっていうぐらい、そのビルの街並みから出てくるホログラムみたいのが、着物着た女の人がなんかロボットになってガッチャンって顔開いたりするようなものを徹底してこう押し出していくんですよ。で、いや、これはいいなっていう。で、絵は割とね、アニメ版に近いのがね、その僕が来るか、アニメ版って僕が今回言うのは劇場版のことですね。劇場版に2つってことですけども、割とね、ブレランとまた違うのがね、なんか割とすごくこう日中の真っ昼間みたいなところの街描写してみせるんですよ。でブレランってきっと明るいとこって映せないっていう、多分制作的な、そういう制約がついたかなと思うんですね。あんまり明るいとこで街並み描写するとやっぱりこうボロが出ると思うんですよ、昔の技術だと。やっぱあれなんかセットがチャッチーとか、だから暗くするっていう必然があったかなと思うんですが、やっぱそれ30年経つとやっぱ技術ってだいぶ進みますよね。だから CG だなんだ使って、まあ香港の実際街並み行ってってとこで、まあロケなりしてっていうことで、なんかね、結構ここで見る SF 像とか街並みってのは、あとフィフスエレメントとかの感じに近いかもしれませんね。割とあれも真っ昼間のこう都市みたいなことを映してみたかなっていうところも近いかなと思うんですが、で、まあ、今回事件に、まあ、草薙素子という女性が関わっていくんですが、今回は僕ちょっとアニメ版の SAC と比較はちょっとできないんだけど、劇場版と比較するとこの草薙素子という女性の過去っていうものにすごくこうフォーカスしてあった物語なんですよね。で、一番最初に始まるのが、素子が擬態化される一番最初の状況からもう確か話し始まっていくんですよ。で、それから手術を受けて擬態化されて、で1年後って言ってこう公安休暇で少佐としてその戦っているっていうところから一気に話飛んでいくんですね。だから割とね、推しに近いようでいて少し違うみたいな、でだからその辺がなんかね、また面白いんですよね。その何もゴーストインザシェルって言って推しのノリ全部何も持っていく必要なくて、だから草薙素子という女性の過去っていうとこが果たして何なのかっていうとこは、それってゴーストインザシェルじゃほとんど描かれないとこだったわけですね。でもう イノセンスでも多分ないね。イノセンスなんかもう草薙元子ほぼ出てこないじゃないですか。で、ほぼというか全く出てこないね。なんかネットワークの世界みたいなとこから、こう関わってくるだけだったね、物語の。で、そうすると、だからそこら辺のこう、推しを影響を受けつつ微妙にこうまた変えていくっていうところがね、やっぱ面白いなと思ったんですね。で、嬉しいのはね、やっぱそれでも推しのやっぱり、ゴースト・イン・ザ・シェルってやっぱそのすごくそのハリウッドとかに与えた影響ってとても大きいんじゃないかと思うんですね。それこそ構図だったりとか、ジェームズ・キャメロンが確かそんなこと言ったんだね。あの実写だとなかなか難しい構図とかすごくやってる作品だみたいなことを評価してるっていう話をちらっと聞いたことあったり、昔ニュースで。今だったら CG あるから多分不可能なことないんですよ。だからアニメが優位に立てるってとこ、今もう残念ながらも CG があるから多分なかなかないかなっていうふうに思うんですよね。だけどそれでもさ、ゴースト・イン・ザ・シェルっていうといろんな名場面ありますよね。それこそ一番最初のオープニングのところの、まあ、擬態化するってとこもそうでしょうし、広角迷彩つけてそれこそビルの真ん中から狙撃してその街並みに消えていくとか、あと広角迷彩使うとこでやっぱ水のシーンですよね。皆さんあの名シーン回し蹴り3回繰り返すとこ、3回だが2回素晴らしいと思う。感覚的ズバンズバンズバン、おーですよね。それやるんすよ。で、あと最後あの戦車が、ゴーストインザシェルだとやってきますね。その戦闘車両みたいなドーンってやってくる。そこで草薙元子戦うわけなんだけども、そこであの戦車のさ蓋を思いっきりグーッとこう擬態化の体のもんだから思いっきりこうマッスル化しみたいになってさ、筋骨隆々になってグーッとくとぶち上げるってとこあったでしょ。それやるんですよ。そうするともう見てる方としてはゴーストインザシェルファンとしてはやったーってなもんですよね。もう嬉しい。で、今回クゼという男が出てくるんですけど、それと途中で、融合しようなんて話あるわけで、これはゴーストインザシェルのね、テーマとしてあったやつですね。で、原作の一巻でも、まあ、人形使いともっとこう融合してさてどうなるってことになるわけなんですが、これはだったね、ゴーストインザシェル。これぜひ 2.0 で榊原芳子さんが人形使いやってるよりも、なんかね、すごい渋い声優さんがやってたものの、あの、おじさんみたいな声の人の方がすごく印象として強いんですが、そこってやっぱ間接的にセックスだろうと思ったんね。で、男と女、体は一応ね、まあ男女ってもうないでしょ、難しいかもわかんないけども、そのボロボロになったその元子の体と、で、ボロボロになった人形使いの体が、男と女で会話してネットワーク上で何か融合する。で、エンディング終わった後、草薙元子の新しいギターは少女であるってのこれセックスだと思ったわけね。で、その前にもゴーストインザシェルではあの戦車のこうバケマシンガンがダダダダダと撃つ時にあの生命の木とかさ、割となんかこう恐竜のこうなんつうんだあの骨のなんて言う壁画みたいのが撃たれてくっていうんで、生命のつながりっていうのはすごい感覚的に捉えられて僕すごく好きなんですよ。そのシーンがアクションとだから娯楽性と芸術性がもう完全に合致してると。 だからねこういうこと言うからハリウッド見ないとかそういうアクション見ないってやつはバカだってはっきり言えるわけ。黙って見ろって、てめえが頭悪いだけだから拾えねえんだってことはっきり言ってありますがね。で、今回もそれ、まあ、そこまでやんないにしろね、割とその融合してって話になってくるんですけど、やっぱここがねハリウッド化してあるとこかなって思うんです。あのつまりなんていうのかな、その草薙元子という女の人がさてどう生きるかっていう、もう少しこう自立したような感じっていうのかな、もう少しね地に足がついたというか血が通ってるんですよ、今回のこの少佐という草薙元子というキャラクターって。だからもっとすごく人間的で、ゴーストインザシェルだとゴーストインザシェルの話ばっかりになりますがね、広角機動隊はプレステでゲームになっていて、そこでアニメーションがちょっとオリジナルでついてるんですが、それとすごいコミカルなキャラクターになってるんですよね、みんな。そうすると僕コメントで見てたんだけど、そうそうこれだっていう風に書いてあるコメントで、シローの話ってのは実は言うとコミカルにすごく難解なことやるっていうのはシローの特徴だって書いてあるわけよ。だから実は言うとゴーストインザシェルでさえもうやっぱ押し守るなりのゴーストインザシェルになってるわけですよ、それは。だから多分前に僕どっかで聞いたんだけどね、アニメ化はちょっと俺たちの好きな広角じゃないって言ってる人も確かいたんですよ。だから SAC とかの方が感覚が近いっていう風に言う人もいてさ、なるほどなと。僕はもうゴーストインザシェルから入ってるから、まあそういうもんだろうという風に思って、また原作は原作で楽しかったですけど、 でもね、また原作とも違う、ゴーストインザシェルとも違う、そのやっぱハリウッド的とも言える、すごく分かりやすいこう感じになってるわけね。これ別に悪いって意味じゃないんだ、これは本当に。で、そういう味付けになってる、この少佐というキャラクター、すごく僕魅力的でね、いや、スカーレット・ヨハンソン全然似てねえじゃん、なんていうふうに見る前思ってたね。でもね、途中で気がついたんですよ。途中っていうか、見る前ぐらいから、ちょっと待てよと、それこそ、アベンジャーズの今やってるやつだってね、キャプテンアメリカもマスクしてないわけですよ。でも、存在としてキャプテンアメリカってみんな認識できるわけだね。だから、アニメはアニメ、原作は原作、実写は実写化っていう風に味付けするのは当たり前の話で、似てる似てねえだで、まあ言いたくなる気持ちもわかんなくもないけども、それで裁くったらもう古いんじゃないかって気にするね、やっぱ。とはいつつね、トグさん、ね。いるじゃないですか。この人はほぼ擬態化してないってキャラクターが出てくるんですけど、チンハンっていう役者さんやってるんですがね、ちょっと顔があんまかっこよくないですよ、チンハンさんが。トグサだけはもうちょっとかっこいい人にやってもらいたかったっていうふうにちょっと思うんだけど、だけど、これは面白いなと思って、ちょっと言葉の話になってくるんだけど、吹き替え版で少し見直してみたんですよ。これ嬉しいのが、吹き替え版が SAC とかゴーストインザシェルとかイノセンスと同じ声優さんになってるんですよ。だから、トグサは山寺さんやってて、少佐は田中敦子さんやってて、バトーってキャラクター大塚明夫さんやってるんだけど、トグサ山寺さんで喋るでしょ、トグサなんだよ、顔が見えるのが面白いなと思った。で、あと好きだったのがビートたけしさんが、荒牧というその公安休暇まとめる、リーダーみたいな役で出てるんですが、この人は言葉日本語で喋るんだね。で、周りのキャラクターは全部英語で喋る。でもコミュニケーション成立するわけですよ。下手したらね、喋るときにね、カット割ってたかもわかんない。たけしさんが喋るとこ、他のキャラクターがそれに返すとこっていうのは、カット割るってこともまた面白いなというふうに思うんだけども、でもその言語が違っても成立するっていうのを見てて面白いなと思ったんですよ。だけど、僕撮影でたまに参加すると、それって現実にあり得ることなんですよね。一人の人が英語で返す、一人の人日本語で返すっていうことあるから、あ、ちょっとその、なんつの、実際そのキャラクターたちはね、きっと電脳化されてて、お互いのことってなんかこう翻訳されてて伝わるのかもわかんないんだけども、でも現実としてあるっていうのは、もう実は俺たちって結構、それこそダナ・ハラウェイって人はサイボーグフェミニズムっていう本書いてね、もう細胞化されてんだっていうふうに、人間はっていうふうにようなことを言ってたっていう本があったんですけども、確かにもう SF 的な描写って実は結構日常にパッと探るとその辺に転がってるのが分かんねえなぁなんて気にも血にもなりましたね。で、あと、もしかするとアニメだったら多分普通に、まあ日本語で作ってるアニメである、で日本語で成立させる、統一させる必要性がもしかするとその工業的な、もしかしたら表現的な面であるのかも分かんないけども、アニメとかさ、漫画ってさ、別にさ、例えば最近三国志読み終わって、龍虎伝とかっていうね、なんかね、日本の高校生だかが何度かが高校生が、なんか中国のその時の三国志の時に行っちゃって、そこでなんか戦うみたいな話があるんだってさ。でもさ、普通に考えてみるとさ、日本の高校生がその当時の中国行ってどうやってコミュニケーション取んだろうってのはちょっと不思議じゃないですか。いや、漫画でどういう風に描いてるかわかんないけど。でも、漫画の嘘としてそれって結構あり得る話だと思うんですよ、なんかさ。例えば日本の人がどっか行っても普通にそこで会話するって あるじゃないですか。だから、その表現の嘘って僕これ認めるんだよ。何もそこでリアリティが取れてないとかって指つついても面白がるとこは僕はないんだけど、あんまり。なんつうのかな、その表現の嘘みたいなとこ考えたりするの面白かったね。これ嘘っていい意味だよ、これはね。だからね、いやそう、実写化してみると、今まで普通として捉えてた感覚が微妙に変わってくるっていうところがやっぱ浮き彫りになってきますから、これちょっとね、皆さんに見ていただきたいです。で、そうすると、最近だとブラックパンサーのキャラクターたちは割とこう、まあ、アフリカのその言語に基づく英語なまりみたいなね、もので喋ってるけど、宇宙人のサノスは別にフラットな英語で喋るとかつうとこも不思議だなって思うんですよ。まあフラットな英語ってなんだろうって思うんだけどもね。まあまあとにかく、そんな感じでね、いろんなこと考えちゃいました。で、あと、いやダメだ。最後まで喋る。これ、草木元子っていうのは実は言うと、少佐ってのは、これね、今回ね、ミラキリアン少佐っていうキャラクターに変わってるんですよ。で、草薙元子ってのは その実は言うとその擬態化する前の名前であったってことが分かるわけね。で途中でお母さんには、これお母さん桃井かおりさんやってるんですが、最後なんかすごいですよ、いいなと思ったのが、草薙元子のお墓ってのがあるわけね。一応死んだ人にされてるっつうわけで、そこに一応ミラキリア少佐としてやっていくわけだ。そうするとそこにお母さんがお墓前に来ると、このキリアン少佐が何て言うかっつうと、もう来なくていいわっていうふうに言うわけ。つまりそこで親子としてちゃんとまた交流を深めていくっていうきっかけに多分なって終わっていくんですよ。で外見はもう草薙元子じゃないんですよ。だけどお母さんも最初その自分の娘だって明かさずに、あなたは元子に目が似てるっていうふうに言うんですよ。これってね、結構俺壮大なこと言ってると思う。これはつまり体は変わったって心は通じてるっていうことなんですよ。これってすごく素敵だっていうふうに僕は思うね。まあもちろん体変わんないって言った方がいいかもわかんないけど、でもこれからもしかすると例えば義足だったり、手とか義手だったりってことが本当に細胞化していくかもわかりませんね。という中で人間の体っていうものの意味合いも変わっていく可能性があるわけですよ。例えばクローンでとか、なんかそれこそこういう電脳的なことってもしかしたら起こり得る話かもしれませんね。それこそ注射打って細胞を入れ替えててずっと生きていくとかっていうことになって、体の意味合いってずっと変わっていくかなって思うんです。もうすでに昔の人ともしかしたら認識が全然違うように、その中で体は違っても心が通じてんだったら俺はこれは泣きそうになったね。でそれはやっぱ押井守のゴーストインザシェルでは別にどうしようって迷うこともなく融合してって見せた印象があるわけです。実にそこって軽いんですよね。この融合した先どうなるかってこと分かんない、しだらこう融合してったかなって印象があるんだけど、だから俺これはいい話だなと思うんでね、皆さんこれちょっと見てみてくださいよ。多分ね2回3回見るとまた面白いんじゃねえかって気するよ。結構このロマンというかヒロイズムみたいなとこをこうキャラクターが通すってとこいいんでね。ただ一つ残念だったのはこの荒牧のアクション描写が増えてる。これビートたけしさんやってるんだけど、やっぱアクション上手じゃないですから、それはちょっともうちょっと削ってもよかったんじゃないかなって、ちょっと荒牧に花持たせすぎじゃねえかっていう、そこバトルは変わってもいいんじゃねえのっていうようなとこはありますが、まあまあとにかく僕これ結構やっぱ語っててもいい映画だったなっていうふうに、まあ少しね最後ねもうちょっと間を取ってくれっつうとこあんだけどさ、でもそれでもよくやったと思います。これは独特のビジュアルセンス作ったと思いますし、アート的だって言ってもね、それでもやっぱ人間が実際やるこう肉体的なこうガーンっていうぶん殴るとことかいうとこもちゃんと描いてますから、これぜひ皆さんおすすめですので見てみてください。あのブレランとか好きな人だと結構ハマんじゃねえかって気するね。ブレラン好きで2049にちょっとこれはって思ったような人、まあ、僕見直したら結構好きだったんですがね、ちょっとこれおすすめですので皆さん、何もそんなホワイトウォッシュだから嫌とかって言ってないで黙って見て、スカーレット・ヨハンソン実に心込めてまた演じてみせましたから絶対いいんだからね。はい、というわけで今日の一本目はですね、監督さんがルパート・サンダースで、主演がスカーレット・ヨハンソンで、もうなんだか大絶賛になりました、ゴースト・イン・ザ・シェルでした。はい、で続いて2本目ですがね、2本目ね、あの最近トラさん見てるんでそっちも行きたいんですがね、泣けるよあの恋にもう破れた人、トラさんダメだこういう時、俺もう見てるからメール送っちゃったでしょね、本当俺が不幸だったら本当渥美清恨むけどね。で渥美清が最近ついてました、あの八幡村を見たんですよ最近、野村義太郎のね、吉太郎か義太郎か、見たんですが、まあそちらは置いておくとしてもう一本、とっても大絶賛の、一本がございますのでこれ紹介したいと思いますね。というわけで今日の2本目は監督さんが、まあいつも名前言うと悪口言う人なんですが、ドゥニ・ヴィルヌーヴで、主演がエミリー・ブラントで、ボーダーラインです。はい、という2015年の作品ですが、アメリカの映画ですけども、まあ、お話がですね、FBI 捜査官の女性がいるんですが、その彼女がメキシコとアメリカにまたがる、こう、なんですかね、なんていうかな、麻薬カルテルというその麻薬組織を撲滅するために、その CIA の捜査官と共に、その麻薬組織の撲滅を作戦を行っていくというお話で、その行っていく過程で、本当になんつうの、法律ではこう、法律をこう超えていくような、違法行為みたいなところにまで行って、そこで葛藤で揺れるという。だからボーダーラインというのはアメリカとメキシコで、あと法律のボーダーラインっていうところがあるのかなという とこだと思うんですが、これまあ放題ですからね、現代はシカーリオかな、という殺し屋という意味らしいんですがね、日本だとボーダーラインと、まあまあまあなかなかいいタイトルかなと思うんですが、これまあドゥニ・ヴィルヌーヴじゃないですか。で、僕ドゥニ・ヴィルヌーヴって人は何見てもハマんないんですよね。大体悪口言っちゃうね。まあ2049しかり。で、僕友達に勧められた灼熱の魂ってのも好きじゃなかったね。友達に、いや、すごい映画好きな男の子言って、なんか俺 DVD で見るから、なんか DVD になってて結構前の映画でちょっとおすすめないかねっていう話聞いたら、灼熱の魂っていいよって聞いて、見て、いや、なんだか重くてあんま好きじゃねえなと思ったの。思ったらしいよと思って嫌だったの。で、その後、まあ、あれ見るわけですね。あの、2049見るわけです。で、2049、まあ、このレビューでもやりましたけども、なんかあんまハマんなかった。で、今見るとね、まあいいんですけど、それでもちょっと感傷的で嫌だなっていうところあるわけね。で、その後、またメッセージってのは見たわけですね。で、SF なの。で、これも最初はすごくいいのに、ブレラーもそう。最初すごくいいのにって言うんだよ。なんだけど、この人って妙にこう、エンターテインメント精神があるから、僕が見た作品ってのは。だからメッセージもちゃんとこうオチがつくのが嫌だったって言って、なんでソラリスとか2001年みたいにぶっ飛ばねえんだバカって怒ったわけ。いいんだから客なんかほっといて、どうせバカなんだからほっとけば黙って口上げていいって言うしかないんだからこっちはつって言ってさ、俺も含めてですよこれね。で、何回に話しておけばさ、インテリが飛びついてどういう意味だろうって勝手に盛り上がってくれるのに、本当大バカつって怒ったわけ。せっかくいい家撮ってんのにねつって言ってて、でドゥニ・ヴィルヌーヴ今回これじゃないですか。でさっきも言ったように、今回のボーダーラインは俺がドゥニ・ヴィルヌーヴちゃんとやってよっていうところの不満が全部ぶっ飛んでる最高の傑作ですから、これぜひ皆さん見てくださいよ。そのまず最初もうね、もう2049とか見てると、あれ同じカットっていうようなこう始まりするんですよ。あれこれ同じっていう、あれ間が一緒だいたい。ドゥニ・ヴィルヌーヴってさ、撮り方がさ、ジーンって、最近よ、あるね。ニーンってあの、こう、なんかこう、ノイズ音みたいなさ、ニーンっていう音で、必ず背中のこう、頭越しのカットって絶対あるから、絶対そうなんだ、この人って。ニーン、2049そうだって、ニーンって言って、あれこれ、俺間違って見てるかなって思いつつ、で、FBI こうやってってさ、ダーッとこう入ってくるね。最初の事件のきっかけとかね。そうすると、なんか、人質取られた事件だって言って、バーンって入ってくるんだよ、FBI の。これ、エミリー・ブラント演じる。ケイトっていう女性が。で、そこに入っていくとさ、犯人バーンってやって、やっつけた後さ、壁一面にね、死体が埋め込まれているってのは分かるわけ。もうすごい数の死体だ。で、どうやらこれは麻薬組織と繋がってたらしいっつって言って、で、マットっていうね、ジョシュ・ブローリン。今もう僕見る映画傑作しか出てないですけど、あの、サノスです、今やってる。で、マットっていうその CIA 国防総省の顧問、実は CIA という記に書いてあるけど、この CIA の男と、いや、もう、俺と一緒に捜査しないかっていうふうに言われるか、スカウトされるわけね。そうすると、で、このケイトが、いや、迷ってんだなんつうと、この組織の壊滅全部できますかっていうふうに聞くわけよ。できるよっていうふうに言って、一緒に入ってくるじゃない。その作戦の概要ってのは喋んないんだよ、このマットっつうのが。で、どういう作戦に従事してるかってはっきり分かんないわけ、ケイトはずっと。黙って俺たちのそば入れやいいからって。俺たちってのはもう一人、アレハンドルって言うわけ。これベネチオ・デルトロですよ。つまりこれはもう皆さん、喜んじゃうよ。だって、この中で、アベンジャーズ的に言えば、ここでコレクターが出てるわけですから、もう、コレクターと、その、サノスが一緒にいるっていうんで、アベンジャーズ、エイジオブウルトロじゃねえや、インフィニティウォーをもう一回見てるような気持ちにこっちになれるわけ。っていうか、俺、ベニチオ・デルトロとジョシュ・ブローリーとエミリー・フラントがすごく好きですから、っていうか、まずね、このアレハンドロとマットっていうのが、何にも説明しない、すごいダンディズムっていうか、もう、顔が男なんですよ、すんごく。どう見ても男って顔してるわけ、これね。見てほしいよ。いいから黙って俺たちについてこいよっていう風に言うわけ。ケイトがね、違法行為を働いていくってことに、これはひどいわって言うと、あ、まあ確かに、まあ、君の言うことはもっともだけど、いいから黙って俺たちの言う通りにするんだっていう風に言うわけ。この二人に言われる、確かにそうですねって言うしかないんですよ。二人とも顔がすごく深くて、声がすごくのぶとくてさ、おっかないですよ。そりゃそうですよね。一人なんか、宇宙の命全部抹殺してやるんだっていうような発想する CG キャラクターにしてる男ですから、それは説得力持たせた男だから、違法行為なんかいいんだよって言われたら、そうっすねって言うしかないの。 こんな二人バイト先とか職場の先輩でいたら嫌だよ、本当に。ね。すいませんって言うしかないから。でも、エミリー頑張ってこう、突っかかっていくわけ。トチもすごいね。これなんかメキシコの人見たら怒るんじゃないかなと思うよ。それで、エミリーがね、いいから作戦取りについてこいっていうふうに言うでしょ、マット。もうで、周りの軍人みたいな、元もそれ海兵隊上がりだって言って。みんな腕ぶっとい連中ばっかり。ね。そいつらが、これから、メキシコに捕まった、なんか麻薬王の右腕みたいなやついるから、そいつをメキシコからアメリカに連れてくるっつう。途中国境を越えるけど、そこの国境沿いでは、国境沿いで差し掛かると、ここで一番襲撃される可能性があるからっていう風に言われて、そこ気をつけろって言っても、マットなんか笑って聞いてんだよ、それもう。もう慣れてんだね、だから。でも、ケイトとしては何だろうと思ってて、アレハンドは何にも喋んない。ずーっとこう、なんかもう黙々とやってるわけよ。で、いざさ、メキシコ入るでしょ、車でブーンって入る、高速からそのまま入っていけるんでしょうね、向こうってこう検問みたいなところ抜けて入っていくとさ、そこの地帯ってのはむちゃくちゃなんだよ。死体がそんなにこう高速道路沿いにもうこう首つってこうぶら下がってるわけ。首ありゃまだいいですよね、胴体にくくりつけ当たって紐、首がなかったり腕がなかったりする死体がそんなにボンと置いてあるわけ。とんでもねえとこ行くなって思うじゃん。俺もケイトと一緒、どこに連れてくんだろうこの二人ね。で引き受ける。でいざその国境を越えると実際そこで襲撃に遭うわけですよ。でそこでさ、つまり車が並んでんだね、メキシコからアメリカに行くために。そこで銃撃戦が起こるわけ。ババッババッ。そこでもう民間人の前であんまりそういう暴力行為働くのはどうだとかっていうケイトが言っても、まあいいからいいから。だからこの映画ってケイトというその割と倫理観を持ってる女性の主張っていうのが一切通らないです、映画の最後まで。だから分かる、君の言ってることは正論だけど現実はそんなことじゃ解決しないよっていうことをずっと言われ続けるわけですよ。これってタフな映画ですね皆さん。これってだからヒロイズムとかっていうこと否定されていくわけだから、ヒロイズムとか英雄的な行為ってのは、ああ分かった分かったっていうふうに言われておしまいね。まあ確かに君不満言うだろうなつって、本当そのおしまいなの。だからすごくリアリスティックっていうかリアリティ持って描いてるわけで、このもう一人ね、アレハンドルっていうキャラクターですね、とても重要なのは言及しとかなきゃいけないのは、こいつってのは昔メキシコでその検察官やってて、で今はその割と CIA とかとこう仕事してんだって言うんだけど、この男は実は復讐するってのは目的だってわけ。昔検察官やった時に自分の奥さんと娘かなんかが殺されたって言うんだよ。しかもすごい陰惨な殺され方したんだよ、なんかこう油まみれのなんかこう樽の中にぶち込まれて殺されたとかなんとかって言ってたかね。だからそれからもう麻薬組織壊滅させるってことで使命を感じてる男なわけ。もう復讐の鬼だ。でこのベニチオ・デルトロの演技ですから、確かに復讐の鬼ってぴったりくるわけだ。これどうしたって何にも言わないから。だからさ、違法行為働くって言うんですよ。そうするとメキシコから連れてきたその麻薬王の右腕みたいなやつに対してさ、ね、デニビルヌーブうまいね。ね、最初はカメラ使ってこう尋問してるわけだよ、マットともう一人の相棒が。そこにアレハンドロがやってくるとさ、もう一人ちょっとそのマットの相棒が出てくわけ。出てくときにカメラの電源切っちゃうわけ。切って出てく。そしたらアレハンドロが黙ってそいつの前立つんで、じーっと見るわけ。マットそれ笑って見てるわけ。早く喋っちゃった方がいいぞとかって言うんだよ。おっかない。もうアレハンドロじーっと見るね。怖がるね、当然向こうは。そうすると排水口のアップになる。そうすると叫び声で聞こえるんですよ。ギャー、何されてるか映さない。うまいね、ギャーばっかり俺の見る。で、それでまあ情報を得たって言ってこう、まあ操作していって、さてどうなるかって話なんですがね、このね、ドゥニビルヌーブっていう人の身体性のなさって私言うんだけども、なんか実際人殴ったりするっていう描写あんまこの人上手じゃないかなと思うね。2049なんかがイメージ強いから、僕なんかうんって思うんだけど、今回はそのリアリティっていうとこやっぱ追求してますから、この実にね、引いたような割と冷めたような感じの絵作りっていうのはすごく功を奏してたと思うし、あとこれ見てるとね、確かに現実問題その法律じゃ対処できないよねってことを言ってるわけじゃないですか。言ってるんだけど、言ってるんだけども、うまいね、やっぱ映画として。違法行為やった先はやっぱりそのどうでしょうかっていうとこ突きつけるわけですよ。つまりケイトの主張は通らないが、ケイトの否定にもなってないわけです、これってのは。 これが僕は嬉しいね。いやー、お見事と思った。そのなんかさ、アカデミー賞取ったりする映画だったらケイトが命かけてこの組織を微妙に変えたなんて話期待するとこもあるじゃないですか。ないから、一切笑ってごまかされるんだから全部。もう一人のやつと主張したってそれはもういいよっつって言って終わっちゃう。いやー、だから見てるとね、フレンチコネクションとかの感覚に近いような気がします。フレンチコネクションもつまりもう徹底してね追い詰めるってわけじゃないですか。だからそういう割と、あと最近見たんだとマイケル・チミラのイヤー・オブ・ザ・ドラゴンですよね。まああれ法律行為に乗っ取んないけど結構ギリギリの線ついてって中国マフィア絶対ぶっ潰すっていうその刑事の執念みたいなのを描いた映画でしたね。すごく僕大好きな映画なんですが、まあタッチは違えどね、割とドゥニ・ビルヌーブドキュメンタリーとして撮らないですよ。じーっと本当に割とそのアート寄りっていう言い方しか僕ちょっとできないんだけど、実に引いた目線でその物事を淡々と描写していくのみですね。描写していくからこそ伝わるものがあったと、さっきの繰り返しになりますが、これ自分の強みすごくよく出てたと思うよ、ドゥニ・ビルヌーブは。これはこんな最高の映画ないから絶対に皆さん見てもらいたいね。だけどアクション映画という風な一応くくりになるかもわかりませんが、アクション的なものこれ求めちゃうとちょっとちょっとガクッときちゃうんで、こうなんてリアリティのあるこうヒヤッとするような雰囲気、サスペンス的な雰囲気に浸りたいっていう感じで見ていただけるといいのかなと思いますね。アクション超大作なんていう風ななんか触れ込みされたりしてる、まあそんなものないでしょうけども、実に割とこうドラマを描いた作品ですからね、ちょっとこれはもうおすすめとしか言いようないですが、最後の方もね、その復讐するかっていうとこになってさ、本当にいやー、な全部喋ろう、ネタバレここね。で結局アレハンドロってのはその復讐果たすわけです。復讐果たすときにさ、嫌な殺し方する麻薬組織の家たどり着くわけだ、大ボスの家にね。家族が飯食ってんだそこで、うまいねこういうとこ、向こうにも家族あるんだよ。で普通の人だ言っちゃうんだけど全然怖そうに見えない。で家族4人で飯食ってる、そこにさこうほんと戦闘服みたいなの着てやってくるわけね。やってきてさ、そこで向こうは懇願しますわね、息子たちだけは殺さないでくれ、息子から撃ってくんですよ、パンパン。奥さん撃つ、そして最後にその大ボス撃つわけだよね。で最後エミリー・ブラントのとこにやってくるわけだ、このアレハンドロが、ケイトのとこに。そしたら今回の一連の作戦に違法行為はなかったっていう証書にサインしろっていうふうに言われる。でなんでケイトが必要だったかっていうと、CIA が国内でその軍事作戦を行うためには FBI のその協力が必要だって、それだけの理由なんですよ、来てほしかったっていう理由は。だから違法行為を行われてるわけですね、そこでは。でそこで嗅がされるわけで、書きたくないっていうふうに言うと銃突きつけられるわけ。そうすると君はこのまま自殺することになるぞっていうふうに言うわけね。で無理やり書いちゃう、ケイトが。ここ書くっていうとこがとても重要だったと思うね。でベランダで最後アレハンドが去っていくとこに銃突きつけるんだけど撃てないんですよ。撃たないっていうところとっても重要だったかなと思うね。だから公約文書とかっていうところの成立ってもしかしたら中身って分かんないですよね、下手すると。もしかしたらそういう過程があるかも分かんないです、世の中の文書って。であと違法行為の一番これ重要かなと思うんですがね、全部ネタバレのここ3分くらい聞かないでもらいたいけどね、途中の物語にところどころに挿入されるのがメキシコのそのおまわりさんの家庭っていうものが描かれていくんですね。で子供がいて奥さんがいてって、でなんで描かれていくのかなっていう、最後結局メキシコの警察官の中に結構買収されてる連中が多いと、アメリカもそうですね、買収されてる連中が多くてっていうところに行ってくんですが、結局そのおまわりさん、メキシコのおまわりさん、子供がいてっていうね、優しいパパですよ、それこそサッカーの試合を息子の試合応援に行くような。でその彼が結局この麻薬絡みとつながってたってことが分かってさ、アレハンドロがそこのこう麻薬王の家まで案内しろっていうことになってくわけね。でそうすると麻薬王の車みたいな、そのさらに右腕みたいなやつのとこの車跡つけさせて、パトカーだから止めさせてさ、結局こいつ証人になるから撃っちゃうわけ。つまりこの違法行為の先で一人ね、家族の中で父親が亡くなってるんですよ。 だからこれは違法行為でっていうことをやっぱ否定してる映画になってるわけね、これって。やっぱアレハンドロの正義になってないんですよ、これって。だから、つまり、捕まえるためだったら何やったっていいんだっていうこととやっぱそれ違うんですよ、それって。やっぱちゃんと法律に則ってやっていかなきゃいけないね。で、これね、麻薬組織撲滅させる理由としてっつうの、またうまいとこついてくるんだよ、これが。いや、全部喋っちゃうね。そうすると、要はなんでやったかっつうと、麻薬、メキシコから入ってくる麻薬の量ってのはもうアメリカ国内でも管理できないぐらいの量が入ってくるから潰すっていうわけ。だから、コロンビアだったらまだ把握できるってわけよ、その量みたいな。確かそんなこと言うわけ。だから、要は、内紛を起こさせてみたいなことも混乱させてってよくこと言うんだけども、要はその、なんていうの、こう、管理しやすい側に移すためにこの麻薬組織潰すってことになってくるっつうんでね。なんかその辺も現実的な、こう、量が多いよりかまだ少ない方がいいじゃんっていうことを取っていくわけですよね。この辺もね、ほんと最後までこう、夢がないんですよ、この辺だと本当に。夢がないんだけど、いいんだ、これが。でも、さっき言ったように、もしかしたら子供を亡くしたというところは映画だから見れるところかもわかんないしね。これ現実で言ったら、麻薬組織に、その侵されていた警察官ってだけで話終わっちゃうかもわかんないですから。でも、やっぱそこにも家族いてというところで、このお父さんやったこといいとはされないよ。いいとはされないけども、やっぱね、殺されちゃってっていうところあるわけですから。その辺まで描いたデュニ・ヴィルヌーヴは本当に偉かったと。まあ、脚本の人もあるでしょうけどね。テイラー・シェリダンという人が書いた。で、なんと、この大傑作、ボーダーラインですが、今月の6月29日からアメリカでスピンオフが始まるんです。で、今回がですね、なんと、アレハンドロとマットが主人公なんですよ。ケイトが今回出てない。だから、もう怖い人しか出てないじゃないかという。で、このアレハンドロの復讐の、アレハンドロが主役になってて、復讐をより一層描いていくみたいな話になってるんじゃねえかという。これが私は見たくてしょうがないから、日本の配給会社、早く、一日も早く持ってきていただきたい。お願いします。ね、ボーダーラインなど、DVD でもいいですよ。多分、日本じゃそんな1億2000万ぐらいしか稼いでないんで、そんなにヒットしてないかなっていうところがあると思うんですよ。私はもうこの映画大ファンでありますから。で、何よりもね、ウーちゃんが好きであろうってことが分かったんです、これで。ウーちゃんってのはこういう割とリアリスティックな話ね。いやー、もうね、胸クソ悪くなりますがね、確かにいい映画でしたよ。でもあんた全部喋ってるから見る必要なかったですけどねって言われたらそれもんですけどね。まあ、とにかく私が言った言葉じゃとてもこの映画の魅力を語り尽くせませんから。皆さん、これ一大傑作。もう本当にさっきのね、ゴーストインザシェルも92点あげたんですけどね。こっちのボーダーラインも98点だ。大変だ。もう傑作だね。96点。いや、98点あげちゃうね。ドニビルブラーと。やっぱ俺あんたの才能勝てたけどね、一部で。やっぱあんたいい仕事したねっていうところで俺の期待裏切んなかった。そういう意味も偉かったね。俺何様なんだって話もありますね。という一大傑作ですね。皆さん絶対に見てください。ラブドッグとママレードボーイ見に行くんだったらこれ、50回目のファーストキス見に行くんだったらこれ。言っとくけどね、俺ら劇場版というかハリウッド版見たけどつまんねえよ、あの映画。長澤まさみと山田孝之見たってしょうがないんだ。やっぱりさ、深い顔のね、ベニチオ・デルトロとジョシュ・ブローリンの顔見てよ。そっちの方がうわーって思うから、2D でちっちゃい画面でネットフリックスで見たら、それでも飛び出してくる、この顔の迫力だ。声だ。もうすごい。何語なんだって声喋ってるから。一大傑作。というわけで今日の1本目、2本目、監督さんがドゥニ・ヴィルヌーヴで、主演がエミリー・ブラントで、ボーダーラインでした。というわけで以上、レビューに行っておけろでした。はい、というわけでエンディングですけどね。いやー、だからね、八つ墓村もやりたいんですよ。で、あと、マヤコフスキーやりたいね。で、あと、やっぱ三国志やりたいんですよ、来週は。で、あと、あとね、あ、やりたいのがね、ブルゾ・チャットウィンって人のね、ウィダーの副王って本やりたいんですよ。やりたいのばっかり。ね。女の子とは全然やらないくせしてね、レビューだけはやりたがるっていう。なんでかっていうと、その、八つ墓村なんかはね、結構そのネタものとして面白いんですよね。もうね、もうなんていうのかな、もうバカじゃないのって感じがいいんですよね。なんか、 金田一耕助って本当役立たねえなっていう風に言えちゃうっていうとこいいし、あともうほぼホラー映画っていうその味付けが楽しいっつね、たたりじゃーっていうさ、夢に出ますよ。懐中電灯頭に2つつけてさ、左手にショットガン、右手に2本と思って、あの32人村人ぶち殺しまくる山崎つともっつうのはねもう見てて笑うんだってあのすごいよ。もうその話したくてしょうがないの。もううーちゃんがもう若いったよっていうやつね。いや、うーちゃんもやっぱ梅津からやっぱだいぶ笑うようになりました。そういう人の首が吹っ飛んだりするといいねいいねってやっぱ言うようになってきてますから。その野村義太郎というね、まあ、この人震える下っていう作品でもね、その病気になった子供の実力者にもかかわらず、もう見てるとほぼもうエクソシストって映画撮った人だけどもね、なんだけど、なんていうのかな、こう真面目な人がなんか人を驚かせようとした時に、あれなんかおかしいぞっていう雰囲気になるってのは面白いんだよ、八幡村って。それでいてでも同時に怖いっていうさ、何もそこまでやんなくても、でも実話らしいね、実際あったんだってね、岡山県の村で、32人死傷させて30人殺した、あの男の人の実験をもとに八幡村って書かれてるらしいんですよ。村八分にあってね、あれかわいそうだね、再現あのドラマでちょっと YouTube 載ってますけどね、好きな女の子いても、あの自分の両親が結核になって死んじゃって、で自分もちょっと結核になっちゃってって言ったら、もう付き合えないって言われちゃったんだってね。昔はほら結核やっぱ重いからで、でそれで村八分にあってね、あのこいつ結核がうつるぞって言われて、今まで村の人みんな仲良かったのに、あのそれでみんなから相手にされなくなっちゃってって言って、いやそりゃまあなあと思って、やったことをねいいとは言わないけど、そりゃまあまあ気持ち屈折するわと思うね。だからやっぱ知識ってのがないとね、やっぱ不幸な結果生むね、やっぱだから知識って大事だね、やっぱ間違った知識と大変ですけどねこれね。というわけで来週ね、あの渥美清スペシャルってのをぜひやりたいなというふうに思うんですがね、まあとにかく、こんな感じでレディオ2って言うけど今週終わっていきますけども、いろんなメール募集しておりますんで、じゃんじゃんじゃかじゃか送ってちょうだいよ。はい、こんな感じのレディオ2って言うけどございました。また来週。